リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話ということで、先週金曜日に引き続いて今日もキュリー夫人についてエピソードをお届けしていきたいと思います。ノーベル賞を個人で2回、家族で5回も取ってしまう
まあ意味わからんちんだよな。
そんな人がいるのかっていうね、
うん
うん、キュリー夫人っていう名前はもちろんというか、まあ、聞いたことあったんですが、
まあ、結構ね、やっぱり知名度は高いけど、うん、何した人なのっていうのは、ね、やっぱりなんか名前聞いたことあるけど具体的にはなんか知らないなっていう方もね、そうそうそうそう、多いんじゃないかなと思いますが、うん、
はい、はい、でそんな、まあ、キュリー夫人の前半生、はい、まあ、キュリー夫人となる前までの、まあ、人生を ね先週金曜日で、まあ、あのおじいちゃん、お父さん、お母さん、みんな教育業界のなんていうんですかね、あの立派なお立場で、まあ、英才教育に恵まれたのかなってイメージでいたら、結構な苦労な、まあ、10代20代とで苦学生でようやく物理学の学士を、うん、
得たそう。しかもそれもね、はい、自分の地元ポーランドではなくフランス、うん、パリにおいてということで、はい、学士資格をついにね得た、
うん、
マリー、
うん、
その後もいろんな、ね、はい、研究の受託を受けたりとかして、うん、まあ、はい、わずかながら収入を得られるようになったんだけれども、うん、はい、まあ、引き続き、まあ、暖房のない屋根裏の貧乏生活を続けていた時にですね、
はいはい、
ついに、
うん、
運命の出会いをするわけですね。
出会ってしまった相手が
ピエール・キュリー、まさにフランスの当時35歳で、まだね当時のピエールは無名の人物だったわけですけれども、うん、後に、はい、うん、まあ、キュリーの法則とか、まあ、いろんなね、うん、研究成果を出していく、はい、うん、まあ、そんな天才の呼び声の高い人物だったわけです、
はい、
うん、
はい、
当時すでにね、イギリスの方、フランス国外の方が、うん、はい、ピエール・キュリーを認める人も多かったりとかしたわけなんですが、うん、はい、このピエールさん、
はい、
まあ、前々回紹介した、先週の火曜日に紹介したレントゲンさんとちょっと似たような気質なのかな、うん、当時の科学者ってそうだったのかな、はい、あんまりその自分の出世とか、
はい、
そういったものに全く興味がなく、さらに、まあ、女性との交際とか結婚とか、うんうん、そういうのも研究の邪魔だから、はい、いいよみたいなねタイプの人だったんです。
じゃあもう愚直に研究研究っていう感じで、
そう、
うんうんうん、いたわけですね。
で特に、
うん、
まあ、今この時代にねこれを言ったらちょっと怒られるかもしれないですけれども、当時のピエールの日記に、
はい、
はい、うん、女性の天才などめったにいないよと、
お
ー、いう、まあ、もう今だったらもうこのジェンダーのね、うん、フリーの世の中でこんなこと言ったらもう大変ですよ。
大変ですよ。研究成果をそっちのけでもう批判嵐ね、
大半の嵐ですよ、うん、というあれですけど、まあ、当時ピエールはそういう風に見てたわけです、
うん、
女性なんかね自分の僕の研究とかと対等に話をできるような人なんていない、うん、じゃあ、はい、結婚とかそんなね交際しても時間の無駄だと、
うん、
この研究に何の役にも立たねえと、
は
い、いうことで自分の学問的探求心なんかね理解してくれないよと思っていたら、
出会ってしまった。
94年の春にこの2人がですね、
はいはい、
当時、うん、マリいろんなところで、またもっと私も研究がしたい、研究場所が手狭でどっか提供してくれる人いないかしらとか、うんうん、ないかしらと、はい、いうふ
う
になっている中、このピエールを紹介してくれる人がいて、
は
い、
うん、
このピエールと2人、はい、出会い、
はい、
そして、
はい、
いろんなことを語り合った結果、
うん、うんうん、
女性に天才なんていないよ、ほとんどいないよそんなのと言ってたピエール
言ってた人いましたね、はいはいはい、
言ってたピエールがですね、
うん、
おーということで、
はい、
これは別物やと、うんうん、マリー、はい、お前はちゃうと、
うん、
いうことでピエールなんとそこからですね、
はい、
猛アタックを仕掛けたわけです。
すごいじゃん、研究そっちのけじゃないですか
研究はね、多分あそこがね、
はい、
やっぱりそこは、
うん、
逆に研究で認められたいって思ったのかな、
はいはい、
おし、俺はもっと上の学位取ったるでと、
うん、
その、
うんうん、
ね、無名じゃなくてちゃんとこう行くぜということで、はい、キュリーの原理の論文をこう、はい、仕上げて、
はいはい、
この仕上げた論文をね、
うん、
マリーに送ったりとかしてるわけ。この論文どうよみたいな。どう俺の研究成果みたいな、ね。
そのアプローチ。
お前のクジャクの羽はそれなのかと。うん、
なるほど。いや、ソッシーにはちょっと真似できないアプローチだな。
真似できないね。我々には真似できない。できない、できない。これがやっぱり後に家族で5個ノーベル賞を取るゆえんだよ。
それで距離が縮まるっていうことですよね。
それで距離が縮まっちゃうわけで、
相手もそれを受け止めたってことですからね。
わー素晴らしい論文みたいなね。
こんなアプローチする人なんてあなたしかいないっていうことでしょうね、うんうん、
そう。でマリーはしかしながらですね、やっぱりまあ、うん、貧しい暮らし、このまんま生活も成り立たないということと、うんうん、あとは、まあ、はい、やっぱり私はポーランド人であると、フランスは勉強しに来ただけということで、まあ、就職はポーランドに帰ってしようかしらということで、こう夏季休暇を利用してワルシャワに里帰りしてね、まあ、働き口を探していた、
夏季休暇中にと、
ワルシャワで、そう、ところが、はい、なかなかやっぱり女性の研究職とか学者の道っていうのは、まあフランスどころかポーランドとやっぱりもっとね締め付けが厳しい。前回お話ししたようにその講義をしたりとかっていうのもロシアの圧力がかかってるようなところで、女性がなかなか仕事、大学でね仕事を職を探すっていうのはこれは難しい、厳しいと。いう状況もあって、私どうしようかしらって、はい、マリーは悩むわけです、うん、そこにまたピエールが、
はい、
手紙をね、熱いラブレターですよこれ、
うんうん、
送って、
はい、ワルシャワにいるマリーにと、
そう、うん、でまあ夏季休暇が終わって一旦じゃあパリに戻ろうかしらと帰ってきたパリ、うん、マリーに対して、パリに戻ってきたマリーに、はい、マリーに対してね、ピエール、
うん、はい、
今度は直接語りかけ、
はい、
なんだったら、
うん、
僕は君についてポーランドに行ってもいいよと。
お、熱意あふれる言葉を向けたわけですね。
向けたわけです。
うん、
そしてついに2人は、
はい、
出会って、
うん、
まあ、1年ちょっとなので、
はい、
まあ割かしスピード婚なのかな、うんうんうん、1895年7月、
トントン拍子って感じですね。
トントン拍子に2人は結婚ということですよと、
うん、はい、
まあ、前々回ね紹介した
うん、
レントゲンさんまさに1895年に X 線を見つけるわけなので、
はい、
この X 線研究がスタートする、はい、その直前に、
はい、
キュリー夫妻も、
はい、
夫婦でのね共同戦線というものが固まった状態となってたわけです、
うんうん、なんかすごい節目ですね。
節目になんかね、うん、やっぱりね当たるわけですよ。ちなみにこの2人の結婚式というのは非常に質素なものだったらしく、
なるほど、
うん、教会での誓いもなければ指輪もなく宴会もない結婚式だったわけですが、
はい、
ポーランドから父や姉たち、うん、家族も駆けつけ、
はい、
祝福の中で式を2人はこう終えたんですけども、うん、
はい、
僕ね小学生の時に読んだその偉人伝の中にこのキュリー夫妻、はい、キュリー夫人のやつが書いてあったんだけど、俺その中で一番印象に残ってるのが、
うん、
この2人の新婚旅行で、
ほうほうほう、まあ、今この質素な結婚式挙げた、まあ後ぐらいに行ったのかもしれないですかね。
まあその後ね、その後そのまんま、結婚、
はい、
ね、新婚旅行に行ったんだけれども、うんうん、
はい、
手段何で行ったと思う、
手段何、まあ、列車だったり、まあ、車はこの時代どうなんですかね、まあ、馬車とかそういう感じのイメージですけど、
自転車に乗って、
自転車で新婚旅行
自転車に乗って新婚旅行に行何ツールでフランスすんのみたいな、ね、なんかすごい、これがこの一コマがすっごい俺記憶に残ってて、その少年少女、
はい、
漫画偉人伝みたいなね、
はいはいはい、
そんなタイトルだったと思うんだけど、上下巻で、
うん、
マリー、このキュリー夫妻の、
うんうんうん、
キュリー夫人のまさに、
はい、
そのエピソードで、
うん、
左ページのね左隅だったと思うんだよ、なんか、うん、マリーが自転車に乗って、はい、自転車で新婚旅行なんてナウイねって言っててで俺ナウイっていうのは分かんなくてさ、
はい、
母ちゃんに聞いたナウイって何みたいな、
うん、
もうそれがすごい覚えててもうその話がしたくて今回 キュリー夫人を選んだ節も多少ある。
めちゃくちゃロマンある新婚旅行を当時のリートを見せつけられて、ナウよこれってね、認識してた。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
まあね、自転車。まあ別に俺は新婚旅行行ってないし、はいはい、別に自転車にも乗ってないんだけど、まあ当時ね、まあ、自転車ってのもそんなに、はい、ポピュラーなものでもなかったと思うので、あれですけど、まあ、自転車に乗ってね、2人は。
はい、いいじゃないですか。
旅行に出て、はい、帰ってきてから、まあ、新生活始まるんだけれども、うん、
はい、
まあ、なかなかお金、
はい、
経済面では、
うん、
なかなかこううまくいかないという状況の中、
うん
うん、こうマリーも、
はい、
博士号を取ろうと。
お
でここで、
はい、
じゃあ何しようか、何で、
うん、
まあ、学士号ってさ、まあ、俺らも持ってるけどさ、まあ、うん、その専門領域というよりかは、まあ、もっと全然広いじゃん、
う
ん、
そうですね、はい、
別にそこで学士論文で卒業論文とか卒業制作とかさ、うん、そういったものでやったものがさ、うん、まあ、はい、そのまんま永遠の研究対象になるとかわけじゃないんだけども、うんうん、やっぱり科学者でね、物理学者ってなってきて、
うん、
博士論文のやっぱり論文で、
はい、うん、
その人の専門ってことじゃん。その物理学の中でもそれで博士号を取りました、
ね、うん、
名刺になるわけだからさ、
はいはい、
じゃあこれ何でやろうかっていうところがまさに1896年、
はい、
X 線が見つかり、さらに
ほうほうほう、
フランス人のアンリ・ベクレル、
はい、
これね、あの放射線の単位で 使われてるベクレルっていう単位で使われてる、はい、このアンリ・ベクレルさんが、
うんうん、
ウランから放射される、
はい、
X 線に似たもの、
うん、
これを見つけて、うん、よしと、
はい、
これを研究しようと、
なるほど、
ピエールとマリーは、
うん、はい、
やっていったわけです。
なるほど、まさに時代が、まあ、そのタイミングにあって、でこの2人が何を研究しようか、出会い、そして研究テーマを決めるタイミングがこの時代だったからこそ
なわけです。で、はい、このものをいろいろ研究していった結果、
うん、
あの放射性元素とか放射能とか、
うん、
今我々がね使っている、はい、あのレディオアクティブっていう言葉、うん、これを、はい、あのピエールとマリーが生み出していき、うん、はい、そして、
うん、
ここでここがねやっぱりね、そのピエールだけだったらダメだった、うん、マリー、
うん、
まあ、もちろんマリーだけでもダメで、ピエールもいなきゃいけなかったんだけれども、
うん、
この研究した成果を、
はい、
マリーは、
はい、
即座に発見したことをね、
はい、
即座に発表するっていうことを強く意識していた。
なるほど、ためないとか温めないっていう、そういうことですか。
もう即座に発表と、
うんうんうんうん、それがなぜ大事だってことなんですか。
それはやっぱり選手権だよね。選手先に取った、これ私が最初に見つけたのよっていう主張、
はい、
これを怠るっていうことは、
うん、
当時っていうのはやっぱりすごいスピードでいろんなものが見つかっていく、うん、
はい、
まあ、今以上にいろんな科学の発展が凄まじいスピードである中、うん、
はい、
これを、ね、自分の発見、
うん、
この放射能放射線元素というものを、この見つけたものを速やかに発表しなければ、
うん、
誰か他の人に奪われてしまう、
うん、はい、
私の方が先に見つけたのに他の人が先に見つけたって認定されてしまう、うん、
はい、
うん、ここがやっぱり、うん、あの単純なそのお坊ちゃん育ちとかね、
はい、
お嬢様育ちじゃなく苦労を重ねてきたマリーとして、は
い、
これは見逃せないと、もうすぐさま発表しなきゃと、はい、
うん、
いうことで速やかに発表した結果、
うんうんうん、
これこの成果というものは、これはキュリー夫妻のものであると、はい、
なるほど、認めること、認められることになったわけですね。
なったわけです、う
ん、はい、
で、まあ、その結果ついに1903年、キュリー夫人とピエール・キュリー、キュリー夫妻はですね、
うん、
この放射現象、
はい、
放射線に関する業績が認められて、
うん、
第3回ノーベル物理学賞、
はい、
レントゲンの翌々年ね、
うんうんうん、2年後、
こう2年後に、
はい、
取ることができたわけです。ちなみに、
はい、うん、
1901年がね、あの前々回のレントゲンさんの X 線の発見でしたけれども、はい、1902年、
うん、
じゃあこの間1902年は何なのかっていうと、これも放射現象に関する研究を、
うん、はい、
オランダの研究者が取っている
、うんうんうん、
で1903年はフランスのキュリー夫妻と、
うん、
さっき名前ちょっと挙げたベクレルさん、
は
い、
うんうんうん、
ベクレルさんがもともとこの放射能っていうものを発見、はい、していたので、
うん、
ベクレルさんと そのベクレルさんが発見したものを具体的にどういうものなのかっていうのを研究したキュリー夫妻、うん、
はい、
この3人が同時受賞ということで1903年、うん、ついにキュリー夫妻夫人、うん、
はい、
ここでノーベル賞受賞することができ、
うん、はい、
今までずっと経済的な困窮をしていたんですが、うんうん、ここで、
はい、
ついにノーベル賞の賞金、
うんうんうん、
これを得たことによって、ね、うん、だいぶ生活にゆとり、まあ、あとやっぱ知名度もね格段に上がっていったんで、うんうん、
受賞をきっかけにね、いろんなところで、まあ、例えば公演じゃないですけど、まあ、いろんなオファーがね舞い込んできてもおかしくないでしょうね。
ないですし、うんうん、まあ、あとは職探しの上でもさ、うん、今でもノーベル賞、私ノーベル賞受賞者ですけどって言ったら、まあ、どこかで大学の席ぐらいはさ、
うん、ねえ、ある
もらえるじゃない、
う
ん、
でしょうし、多分
その文学賞だって、うん、文学賞取ったら、まあ、文学賞取ったらもうそれは本書けはもうどうにでもなりそうな気するけれども、
うんうんうん、
まあ、これでね、ようやく、
はい、
ノーベル賞を受賞したことによって、うん、一家の経済的なところは良くなったんだけれども、うん、
はい、
前回のレントゲンさんは、
はい、
賞金も寄付したと、
はい、大学に寄付した、
寄付してで、はいはい、特許も、
うん、保持せず、もう全人類のね、何ですか、全人類の財産だということでしたね。
いうことで、
うん、はい、
で、まあ、この2人はね、まあ、状況も違うし、
うんうんうん、
あれなんだけど、ノーベル賞の、はい、賞金はありがたく、はい、
うん、
こう頂戴したんだけれども、
はい、けれども
特許系はこれは同じ理解というかさ、はい、うんうんうん、こういう科学知識というもの、はい、これはみんなで享受すべきものであるからと、はい、ということで、うんうん、まあ、特許とかは取らずにですね、
なるほど、
やっていったということですけれども、うんう
ん、はい、
まあここで、
うんうん、
ようやく前回のね、
はい、
キュリー夫人の、まあ、かなり厳しい幼少期、そして、
うん、
そこから苦学をしての苦学生の時代、
うん、はい、
で今回も、まあ、やっぱり最愛の伴侶研究のね、
うん、
共同研究者であるピエール家族でもあり、
うん、はい、
仕事のパートナーでもあり、
はい、
るピエールとの出会いによってようやく、
うんうん、
ノーベル賞の受賞ということで、幸せなね、
うん、
キュリー夫人の幸せライフが始まるかと思いきや、
思いきやそうならないんですか、
ということで、
はい、
次回キュリー夫人の後半生についてね、
はい、
しっかりと話をしていきたいと思います、
うん、
ここまでのお相手は私リートンと
ソッシュでした。バイバイ。
バイバイ。